ンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマはおうち時間。いよいよ雨の季節になりますね。お出かけしたくないな、お家で過ごそうかなという日もあると思うので、あなたの大好きなおうち時間の過ごし方をぜひ教えてください。皆さんからのお便りお待ちしています。最近ですね、ちょっと新たに始めたことがありまして、まあ始めたって言うと大げさなんですけど、娘がちょっとママ体力をつけたいから走るの付き合ってっていう風に言われて、私全くそういうことしてなかったんですが、行こうママ行こう、一人だとあれだしって言って一緒にね走るようになったんですよ。って言っても、まあ、まだ数回なんですけど、そう、私は歩くんでもいいかなと思ったんだけど、娘はなんか学校でねいろいろ体育のあれで走れた方がいいから、やっぱり走りたいっていうことで付き添ってね走るようになったんですけど、今までそうトレーニング的なものをしてなかったから、お洋服も何もなくてジーパンで走ってたんです、一緒に。だからやっぱりなんか帰ってきて汗をかいてジーパンすごい重くなるので、なんかちょっと毎回ジーパンで走るの嫌だなと思って、私もなんかみんなみたいにこうちょっとトレーニングウェアでも着てみたいな、格好から入りたいなと思って注文することにして、あの娘もちょっと洋服を買いたいって言ってたので、娘のお洋服をこう見ているついでにオンラインショップでねインターネットから買おうとしてたんですけど、そしたらちょうどその娘のブランド、その洋服のブランドが子供服なんだけどすごい大きいサイズまで取り扱っているところで、160から165っていうサイズのウェアがあって、あ、私身長160ないので、あ、これ全然いけるなと思って、むしろ165まで入るからちょっと大きめなぐらいで、あ、ちょうどいいかもしれないと思って子供服なんだけど注文したんですよ。で、きっと大丈夫だろうと思って、で届いて、さあこれを着て走りに行こうと思って履いてみたら、お尻が入らなくて、160から165余裕じゃんと思ってたんだけど、子供服の作りと大人の服の作りってやっぱり全然違うみたいで、まあよくよく考えたらその中学生とかね高校生とかの細い子供たちの体型と40代のお尻のサイズはやっぱり違うんだなと思って、残念ながら着られなかったんですけど、そう、なんかもうなんか身長で騙されちゃいけないんだなと思って、やっぱもう作りがね体型がこうちゃんとその世代に合った体型なんだなと思って、子供服買うときは気をつけようって思いました。 T シャツとかは今までいけたから大丈夫かなと思って買ったんですけど、まあまあでもね、そうそう、それはまあちょっと失敗しちゃったんだけど、そうちょっとね走ってみたらやっぱり気持ちが良くて、なんか終わった後の走り切った後のなんか解放感はなんかいいな、味わったことない感じで、久々にそう楽しくなってきたので、ちょっともう一個大人用にちゃんと注文したので、みんなみたいにこう外走ってるかっこいい人たちみたいにしっかりそのトレーニングウェアを着て走ろうと思っています。なので数ヶ月後もしかしたらちょっとだけ私もシュッとしてるところがあるかもしれないなと思って、続けたいねって娘と今話しているような、そんな近況でございます。さてさて、今日はねゲストの方がいらしてくださるんですけれども、演歌歌手の北田恵美さんという方がいらしてくださいます。桃館初登場で、どんな方なのかなと私はすごく楽しみにしているんですが、演歌歌手の方なんですが、あの事前にインスタグラムをチェックさせていただいたら、何やら牛さんがたくさん写っている写真が載っていて、動物好きな私としてはすごく興味があって、
北田恵美さん、どんなこう活動をされながら動物たちとも過ごしてらっしゃるのかなっていうところもお話をぜひ伺っていきたいなと思っています。皆さん楽しみにしていてください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは演歌歌手の北田恵美さんです。こんばんは。
こんばんは。はじめまして。
はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく可愛らしいお声で、
ありがとうございます。もう今日はちょっと先ほどもちょっとお話ししてたんですけれども、はい、ちょっと口内炎ができてまして、ちょっといつもよりさらに喋るテンポがすっごいゆっくりで、はい、今日は方言がいっぱい出ますけれども、すいません、イントネーションなまってます。
私もゆっくりなんです。なのでこの番組のリスナーさんはなんか、はい、ゆったりゆったり聞いてらっしゃる方が多いと思うので、眠くならないように夜だから ね確かに普段は結構テンポよくお話しされる方ですか、はい、でもゆったりされてますか、どちらかというと、ま
あ、どちらかというとそうですね、考えながら喋るタイプなんで、ゆっくりめかとは思うんですが、今日ははい、ちょっと気合い入れないと本当にゆっくりになりそうで、
ゆっくり行きましょう。
行きましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は初めましてなんですが、はい、お打ち合わせでこうお話ししててもすごい優しいお人柄が伝わってきて、
ありがとうございます。
私今日仲良くなりたいなって思っているんですが、
はい、
エミさんのこと、エミちゃんってお呼びしてもいいでしょうか。
もうそちらの方が嬉しいです。私もももちゃんでいいですか。
呼んでもらえますか。なんかね、ファンの皆さんもエミちゃんって呼ばれているなんてお話を伺ったので、はい、今日はじゃあエミちゃんと呼ばせていただきたいと思います。はい、
ももちゃんお願いします。
お願いします。今皆さんにお聞きいただいています海の男という曲はデビュー曲になるんですよね。はいはい、
そうなんです、今から10年前、2015年10月7日に、発売になった私北田恵美のデビュー曲でして、ふるさと宮崎の港が舞台になった、ちょっと力強い本当にド演歌ですね。
はい、海に浜と書いて、それで海と読ませて海の男。
難しいですけど、
いや力強い感じが伝わってきますよ ね。
なんかもうこの曲ができた時には、女版鳥羽一郎先輩のつもりで、もう本当にそんな、はい、イメージの曲なんでですね。はい、
そうなんです。可愛らしい雰囲気からギャップですね。歌声となると、
そうですね、気合い入れて歌ってましたね、これはね、はい、
2015年10月というお話だったので、はいはい、今年2025年ですもんね。
はい、ね、ちょうど10年です。
ちょうど10年、おめでとうございます。
ありがとうございます。
アニバーサリーですね、今年。
そうです。
10年ってどうですか、はい、あっという間に感じますか、長かったですか。
そうですね、あっという間の方がかな。こうやって、都会東京に出てきて、いろんなところで歌わせていただいて、まあそのもう毎日同じことを繰り返しやってきたので、 まだ 2,3 年のような気持ちなんですけれど、振り返ってみたら、あ、もう10年なんだって、だからこうお客さんも、あの関東の講演会の皆さんがあのこっちで歌うときはもう連日追っかけ来てくださるんですけど、そう考えるともう皆さん飽きもせず10年間よくね、見に来てくださってるなって本当改めて思いますね。
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
長く続けていくとこう、なんか皆さんと共にこう一緒に年を重ねていけて、一緒にこう思い出が増えていくっていうことがすごく幸せですよね。
もうあの好きな言葉に継続は力なりっていう言葉があって、もう本当にまさしく続けることが大事だし、続けるっていうのは難しいことだなって思います、
は
い、
そうですよね、とてもエネルギーのいることですもんね。
そうですね、は
い、そのデビューの時に東京に来られてという、ね、お話がありましたけれども、ねはい、実はエミちゃんは今ずっと東京にいらっしゃるわけではなく、はい、
そうなんです。未だに宮崎にも住んでまして、まあ、半分ぐらいしかいないんですけど、まあ、宮崎でも歌を歌ってますが、あの宮崎に帰った時は宮崎のお家があの畜産をやってるんで、あの宮崎牛を育ててるので、つなぎとかに着替えて、
はい
はい、あの麦わら帽子をかぶって長靴履いて、はい、あの朝早くから遅くまで、はい、牛のお世話もしてます。
そうなんですね。普段ステージでお着物を着られたりドレスを着られていますけれども、はい、うん、宮崎に帰るとそういう洋服で変身してお仕事されてる時間もあるんですね。朝早くからっておっしゃいましたけど、お仕事としては皆さん何時ぐらいから
やられていたりするんですか？まあ、その農家さんで違うとは思うんですけれど、まあ、普段は、7時ぐらいから牛さんの朝ごはんやりが始まるんですけど、あの月に1回3日間ぐらい子牛の競りっていうのがありまして、その時はもう5時ですね。5時から餌やりして、餌やりが済んでから子牛を市場に連れていくっていう感じなんで、はい、私があのダンプ運転して、子牛を競りに出して、はい、あの親牛の競りもあるんですけど、その時もはい、あの私が競り担当してるので、できるだけ歌のスケジュールと被らないように
そうですよね、
そこはしてます。
あ、はい、全くこう違ったお仕事をすると、うん、でもなんかそれぞれにこう気持ちがあのいい意味で切り替わったりとか、そういうこともありますか？
県外とかあと、関東での歌のお仕事がずっと続いて、まあ、あの歌は大好きなんですけれども、でもやっぱりそれでもね、辛いこととか嫌なこともいっぱいあるけれど、あのよし明日から宮崎だって思うと、なんか何でしょうね、あの、牧草の匂いとか牛さんの匂いとか、あとあお食事の方いらっしゃったらごめんなさい、まあ、牛のああいうものとかの匂いとか
そばに行くとね、通りかかると分かりますもんね、牛さんがいるのかなって、ね、
あれが匂ってくると、あ帰ってきたなって、こうちょっとなんかリフレッシュできますね。
そうでしょうね。この都会のね、いろんなものとやっぱり全く違って癒されますよね。いやでもすごく分かります。私も。
本当ですか？まおちゃん都会の人ですもんね。
私でもね、だからね、逆にさっきね、打ち合わせの時もその話がね二人で出てたんだけど、そうすごい憧れがあって、 その帰れる場所があって、そこに帰ってくるとホッとするなっていうのが逆にないんですよ。ずっとそこにいるから。
そっか、
なんかここに帰ると仕事からこう離れてっていうのがあるようでなくて、あこの景色を見るとなんかホッとするなとかって、きっと皆さんふるさとがある方は思われるのかなって思うと羨ましいんです。
じゃあ、あのなんかあの都会に疲れたら、はい、あのぜひ宮崎のうちの牛舎に来てください。
いいですか？行っても、
はい、いっぱいあの手伝ってもらいたいと思います。
本当ですか？ でもでも本当なんかあれですよね、机でこうパソコンでとかでお仕事してる時に、その本当自然の下で動物とかとして体を使ってこう仕事をするってすごいリフレッシュするだろうなって。
そうですね、
思います。
もうあの歌のお仕事って言ったら、もうあのお客様を相手にあの、まあ、とにかくこう人とお話ししたり歌ったりっていう、ね、状況ではありますけれども、でも宮崎の牛舎に行くと、一日誰とも喋らない時もあります。もう牛とばっかり喋ってます。
そうですよね。牛さんの前で歌を歌ってる時ありますか？こう口ずさみながらお仕事してたりとか。
鼻歌、そうですね、なんかちょっと、そうだな、明日からまたあの大きなステージが続くぞっていう時は、あの仕事し、あの牛舎の仕事しながら発声練習したり。
やっぱりあるんですね。まあ、歌詞確認したりとかね。そうそうそう、何度も練習して
とか。どんなに叫んでもあの人格があんまりないので。だからあの時々餌やりの前にあの牛舎で歌ったりとかすると、あのさっきまでこううるさかった牛たちがみんな急に黙って一斉にこっち見るんですよね。何が始まったのみたいな感じで
聞いてるんですね。
聞いてるんですね。
すごい。
そう、そうなんですよ。
静かになるってことはやっぱり牛たちも癒されてるんじゃないですか。
なんでしょうね、なんだこの雑音はって思って。
雑音じゃないです。だ動物とかもなんか犬とかも、私犬は飼ったことがあるんですけど、はい、犬とかもやっぱりその音楽をかけたり、まあ、歌ったりとか楽器を弾いたりするとじーっと聞いてたりすることもあるの で、
ね、なんか本当にちょっとわかんないんですけど、農家さんによっては、私が牛飼ってるっていうお話してますけども、牛乳の方ではなくて食べるお肉の方なんですけどね、畜産なんですけど、でもあの農家さんによってはクラシックを牛舎で流してるところがあって、そうするとお肉が柔らかくなるとか、なんか本当か嘘か分かんないんですけど、なんか音楽がそうやって影響してるところもありますよね。
じゃあやっぱり癒されてこうリラックスできたりストレスが、ね、軽減されたりとかっていうのがあるのかもですね。
だからうちはほぼ演歌を聞かせてるわけですからね。
セレブちゃんの歌をずっと聞いてるわけだから ね。いや、癒されてるんだと思います。癒されてるかパワーをもらってるかもしれないし。そうね、合わせてもうはないですか？なんか犬って一緒にね、遠吠えしたりとかが
あ、遠吠えってのかな、ね、なんか歌ってますもんね。
一緒に歌う子がいたりするんですけど、さすがに牛さんはもうはないですか？合わせては
もうはなくて、で本当にこうシーンって、さっきまでもうもうってすっごいうるさかったのに、私が歌い出すとシーンってなっちゃいますよね。あれ何なんでしょうね。
いや絶対聞いてるんだと思います。あ、またエミちゃんの歌が始まったみたいな感じで。
そうですね、そんな感じですよ。のどかですよ。
でもいいですね。なんかまたそういう経験もまたね、歌にこうなんか歌も本当に人生経験じゃないけどね、つながるじゃないですか。いろんなことしてきたりとかっていうことがね、
そうですね、まあ、私が歌ってるジャンルは演歌ですけども、ステージでカバーする曲は演歌に限らず、ポップス歌ったりアニソン歌ったりハワイアンソング歌ってみたり、
すごい、
はい、いろいろ歌ってるんですけども、でもなんかいろんな歌を歌いながら、ああいうことがあったよなとか、やっぱりそう、さっきももちゃんが言われたように、経験したことが、歌にこうちょっと重なったりとかもしますからね。
ねえ、10年ってお話ありましたけど、やっぱり10年前に歌ったこのデビュー曲と、はい、今また同じ曲を歌ってもなんかちょっと気持ちが違ったりとか、その頃のことを思い出したりとか、
それはあります。デビュー曲もですし、そのカップリングとか、次に出した曲とかもいただいた時は全然いや、こんな言葉使ったことないから、ちょっと共感できないんだけどなとか、先生にちょっと難しいって言ったりとかもしたことあるんですけど、でも10年経って、あの言葉はこういうことかなとか、今になってよくこうちょっと理解できるようになったとかあります。
そうですよね、
はい、
そんな10年経って記念すべき10周年ということで、
はい、
えみちゃん新曲を今ご準備されてると伺ったんですが。
そうなんです、はい、初めて今から喋りますけれども、
はい、
まあ、10周年記念ということで、今度はレコード会社日本クラウンさんに移籍をいたしまして、8月6日に新曲「予感の月」という曲が発売になります。
おめでとうございます。
喋っちゃった
楽しみ、もう2ヶ月切りましたね。
そうですね、
いやドキドキですね。
ですね、もう6月から、こうやっておしゃべりできるようになりましたので、で、まあ、これから予約キャンペーンとか、
はい、
はい、都内でもあちこちで、はい、やりたいと思ってますので、はい、で今回がいつも講演会やステージを見に来てくださる方々は知ってますけども、私作曲の西剛先生とずっともう10年前からご縁があって、でお話はずっといただいてたんですけれども、今回のその8月6日発売の予感の月という作品から、西剛先生の一門ということで、西先生にもこの曲を書いていただきましてね。
はい、そうなんですか、
はい、だからちょっと今までの北田恵美とはガラリと雰囲気変わると思います。
はい、わ楽しみです ね、
ね、楽しみにしててください。
まだねお話できないこともあるかもですが、
です、ね、
予感の月、もしちょっとだけでもこんな歌だよとか何か皆さんにこう、ね、お伝えできることってありますか？
本当は今日ね、この楽曲流せたらいいんですけども、まあ、それはもうちょっと先になっちゃうんですけど、うん、まあ、一言で言うと、女の情念、あ、今黙ってたかな女の情念、うん、ですね。はい、まあね、みんな誰しも恋愛というか、人を好きになったりね、辛い別れがあったりとかすると思うんですけども、まあそうですね、辛い、恋愛をしている女性の、思いを歌った女の情念の曲ですね。
う
ーん、かっこいいですよ、なんか、かっこいい曲です。
かっこいい感じ、わ、なんかすごい気持ちがこもりそうですね、歌っててね。
そうですね、なんか結構こう歌い上げるような感じの曲なので、うん、カラオケが好きな人は歌いたくなるような曲だと思います。
へ、はい、予感の月という響きだと、うんうん、予感ってどういう字かなって、ね、きっとねラジオだと思われる方も。
そうなんです、余るって言っていいのかな、これ余るですよね、
はい、
余るに寒いって書いて予感なんですけど、私もこの、作品いただいた時に、予感って何ですか先生って西先生に聞いたんですけども、季節暦の上では春なんだけれど、まだ寒い、そんな寒さの残る春の頃を予感っていう、そうなんです。
なるほど、うん、イメージ湧きますね。
湧きます、はい、だからね、普通は春って言ったらウキウキ、
ウキウキするような、ね、
新しいことが始まる、ね、もうやっと冬から春になるぞっていう、こうウキウキした気持ちになるんだけれど、でもあったかい日があったり寒い日があったりを繰り返す、そんな時期ね、あったかくなるのかなと思ったらやっぱり寒いわっていう、それが女性の、その恋愛してる女性の気持ち、
つながりそうですね。
そこです
そして月ですもんね。そうなんです、またすごくこう想像してしまいます ね、
皆さん想像してみてください。
楽しみだ、どんな歌詞なんだろう、はい、すごく気になりますが、ねね、
また解禁になったらぜひこちらでも、
はい、
はい、
この番組でも
流していただけたら嬉しいです。
かけさせていただきたいと思っていますので、皆さんもうちょっとだけお待ちください。
はい、
あ、じゃあ8月に向けてここからまたどんどん忙しくなっていくと思いますが、 本当にたくさんステージで歌われていらっしゃるみたいで、はい、とても告知しきれないぐらいたくさんあるのですが、
はい、
その中でもしいくつか教えていただけるものがあったら、はい、教えてください、
はい。6月21日土曜日、東京天然温泉古代の湯さんで、午後2時からと午後6時から、北田恵美歌謡ショーをさせていただきます、はい。最寄り駅は新小岩駅ですかね、
はい、
そこから送迎バスが出てますので、はい、ぜひ歌を聴きにいらしてください、
はい。
で、都内でも結構あちこちで歌ってるんですが、まあ、それはちょっと北田恵美の SNS、Facebook とかインスタとか X などをご覧いただいてチェックしてください。
はい、
で、またお風呂つながりなんですけれども、
はい、
はい、9月は石川県金沢の方でも、金沢夢の湯という温泉で2日間歌謡ショーさせていただいたり、
あ、はい、
その前に、7月も、東大阪市のユートピアさんで歌ったりとか、
はい
はい、結構健康ランドも結構行ってるので、はい、お風呂入りついでに聞きに来ていただいたらなと思います。
いいですね、
はい。
そして新曲が出たらまたそちらのこうお披露目みたいなものもあるんでしょうか。
ありがとうございます。はい、ふるさと宮崎でも開催するんですが、
はい、
関東の方では9月23日祝日に、東京の青山にありますライブレストラン青山、こちらで、新曲発表会、そして、デビュー10周年のお祝いを、西剛先生とかゲストの方も何名かいらっしゃるんですけども、はい、そちらで歌わせていただくので、
はい、
また詳細は SNS をチェックしてください。
はい、わかりました、はい、楽しみな予定がたくさん続いてきますね。
お願いします。
いや、えみちゃん東京で活動されて、また石川県に歌いに行かれたりとか
そうです、ね、
宮崎に帰られたりとか、本当にお忙しいですね。もうずっと飛び回ってるような感じですか。
そうですね、もうそれを10年やってきてるんですよね。なんかそれを思うとね、早いなと思って、でもまあ今までの10年は修行期間だったと思って、
こ
っからが本番ですね。
わ、
はい、頑張ります。
また気持ちも新たにというところですもんね。
そうですね、はい、頑張ります。
そうなんですね。いや、なんかお話ししてると本当にこう癒されるなって思って、
この
イントネーションがすごく素敵ですね、宮崎の言葉 の響き、
はい、
宮崎もね大きいじゃないですか、うん、私も旅行で高千穂に行ったことは
いいところに
あるんですけれども、素敵な場所だなって思いましたが、
ね、なんですかね、高千穂町は結構観光客が多いところで、外国の方も多いんですよね。
特に今そうでしょうね。
スピリチュアルっていうんですかね。
はい、そこからこうパワーをもらえるみたいなね。
はいいとこにね。
ねえ、素敵ですよね。
ですよね。
はい。いや、なんかそのこう音の響きが、はい、そう、私もバンドメンバーで宮崎出身だった子がいたりとか、やっぱお友達、大学時代のお友達も宮崎から来てることお友達がいたりとか、みんななんかすごく、なんて言うんでしょう、東京に長く住んでてもみんななんかその言葉を大事にしてる方が多くて、たまたま私の周りかもしれないですけど、なんかね、みんな共通して癒されるんです、話していると。
あ、宮崎の人やっぱり喋り方ゆっくりかな、かもしれない。
南の方の方のがゆっくりな
かもしれないですね、
イメージがありますもんね。
イントネーションがね、独特ですからね。
ねえ。いや、いいんです。それがすごく。
いいですか。
ねえ。また、美味しいものも宮崎はたくさんあるって。
そうですね。
ねえ、
マンゴーとか、日向夏とか、鳥も有名ですね。
そうですよね。ね、鶏肉美味しかった。
そうですか。鳥刺しとかね。あとは、やっぱり、 はい、私も育ててますので宮崎牛も。
そうですよね。
皆さんよかったら、はい、
有名ですもんね。
お願いします。
いやー、行きたくなりますね、こうやってお話ししてるとね。私もちょっと東京で疲れたら、じゃあ
疲れたら
遊びに、
疲れたらすぐ連絡ください。
本当ですか、はい、もう牛さん大好きです。
牛の、はい、お仕事手伝ってもらおう。
やりました。いやー、もうなんかあっという間にお別れの、ね、時間が近づいてきてしまったんですが、もう一曲最後に、はい、曲を聴かせていただきたいと思うんですが、何という曲なんですか。はい、
テリハの椿という曲なんですけど、これももう長いこと歌ってるんですが、さっきの海の男の次に、リリースした、シングルなんですけどもね、はい、まあ、もうちょっとで新曲が発売になりますので、はい、それまでこの曲もう少し皆さんにも応援していただきたいと思います。
タイトルも素敵ですね、テリハの椿
ね。ね、まあ、これは人生の応援歌になってまして、まあ、私は演歌歌手なんで、演歌道っていう言葉が出てきますけれども、まあ、聞いてくださっている方々それぞれの人生の道をそこに当てはめて、はい、聞いていただけたらなと思います。
はい、ぜひ皆さんゆっくり楽しんでいただけたらと思います。え、うん、はい、みちゃん、今日はいらしてくださってありがとうございました。楽しかったです。
なりました。
それでは最後にこの曲の曲紹介をえみちゃんからお願いできますか。
はい、南国宮崎生まれの演歌歌手北田恵美の曲です、テリハの椿。
本日のゲストは演歌歌手の北田恵美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママどうも。
こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは、ママ。
あ、先ほどはどうも。
ありがとうございました。
なんか盛り上がったらしくて。
楽しかった。
なんかママね、ももちゃんのね、このゆったりとした雰囲気がね、私にも合ってて。
です、このえみちゃんの、宮崎弁のこの響きがすごくよくって。
僕帰った方がいい？
帰る？
じゃあ帰りますよ。
今日はほら、ジュンさんおごってくれるんですよ、今日。
そうそう、いっぱいね、いっぱい。
私飲みたいんだけど、喉乾いてきた。
今日は。
こういう時こそいいお酒を。
今日は来ていただいたんで、もう好きに飲んでください。
やった、私ビール大好きなんで。
とびきりじゃ美味しいビールにしときますね。普通のじゃなくて。
じゃあ僕ウーロン茶にします。
飲まないんだ。
お酒好きなの。
嘘です、ビールにしよ
う。宮崎も地ビールとか。
ありますよ。結構あるんですよ。何軒かありますよ、酒造会社が出してるのが。だけどやっぱ宮崎って言ったら焼酎のイメージが強いから。
うん、森蔵かな。
そうかそうか。
霧島。
霧島か。小引き。森蔵違ったっけ。
鹿児島かな。
やべ。
うん、でも、うん、有名ですからね、はい、うん、でも私はビール派です。
じゃあ一杯目ビールでいきますか、
はい、
ビールにしますか。
ビールします。
はい、ちょっと待っててください。はい、できました。
はい、どうもありがとうございます、
はい、
ママは今日は
もちろんビールで合わせます。一緒に
ママ焼酎いけんの？
焼酎にいけないんですよ。
あ、私と一緒。
あ、え、本当？
いけない。
宮崎人なのに焼酎のあの芋臭さが
あれがだって売りなんじゃないですか。
そうそうそう、あの臭いのが美味しいってみんな言うんですけど、あの焼酎飲んだ人が吐く息でも吐きそうになるんですよ。
あ、やっぱりそうなんです。分かる、焼酎飲んだなって分かっちゃうんです ね、
もう向こう行ってって思います。
そうなんだ、お酒でもね飲まれる。
日本酒とワインとビールは飲めるんですけど、
はい、
すげえ正直。いや、じゃあ乾杯しましょうか。
乾杯しましょう。
はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
乾杯。
乾杯。
陸上だったのかな、一度か二度すごくこう至近距離で触ったことがあったんですけど、やっぱちょっと怖かったんですよ、
ね、あ、まあ大きいですからね、
はい、
確かにあの慣れてない人みんな怖いからさ、普通触れないと思う。
なんか、ね、ここら辺、頭のら辺を撫でたけど、
親牛ですよね。
そうですそうです、
うん、あれですか、あの乳搾りの方の牛、ホルスタイン。
あ、そうですそうです。それは、乳牛っていうんですか。
乳
牛、
あ、じゃあ、お肉の黒毛和牛よりもでかいです。
あ、そうなんですか、
うん、そうなんですか、サイズが違うんですね。
全然違う。
ホルスタインはやっぱ、うん、背が高い。
へえ。
痩せてるけど乳絞られるから、
じゃあ余計にこう 圧があったかもしれないですね。
かわ
い
い。目元がね、あの、うん、私も乳絞りとかでね、そば、うん、で見たことありますけど、目がすごく、ね、
かわいいですよ。やっぱみんな目がかわいいって、みんな
そう、目見ると
あ、うん、かわいいでしょ。
かわいいと思ったんです
よ、ね、そう、かわいいんですよ。
そう、いや、あのね、可愛い、目見て可愛いと思ったけど、やっぱあの物量というか、
あ
んなに大きい、ね、そうそうそう、生き物をこう間近で見ることってないじゃないですか。
へー、あ、へーって言って、
私ワクワクするんです。すごい大きい動物もすごいワクワク。
ママ
大好きだから。
絶対好きなはずです。私もあの動物、あの大きい方が好きなんですよ。あの小動物もまあ可愛いけど、はいはい、大きいともっと好きです。だから犬も小型犬も好きだけど、はい、大きいの大好きです。
大きいの好きなの。
え、なんて言うんだっけ、レトリバ ー、
ゴールデンレトリバーとか。
ゴールデンレトリバーも好きだし、ね、あのボルゾイとかっていうの、
うわ、大きいワンちゃんだ、
大好き。
大
きい動物好き。
なんか怖いんだよな。
へ
え、でもね、ママちょっと変わってて、虫大丈夫なんでしょ。
虫も好き。なんか生き物が全部好きなの。なんか生きてるものは可愛い。
どこまで大丈夫なの。え、カマキリとか大丈夫。
大丈夫。
バッタとか大丈夫。
大丈夫。
え、苦手なの。
いやいや、僕大丈夫ですよ。
ですか。
大丈夫だけど、子供の頃はもうほら素手で行ってたじゃないですよね。やっぱりあのセミ取りとか、あの虫をタモで捕まえに夏休みに行ったりしてたんで大丈夫なんですけど、最近はたまにこうバッタとか遭遇するじゃないですか。で、ここの胸のあたりに止まってたりするんですよ。
いや、怖い。
そう。ちょっとなる。
嘘。
本当。
一瞬ね。なって、あ、バッタかってこう。
そうなんだ。
え、変わっちゃうってことなのかな。子供の時平気でも。
そういう人
ね。大人になると。
結構いる。結構いる。うん、話に子供の頃大丈夫だったんだけど、大人になってやっぱダメになったなっていうのはいる。
私浅草の某ホテルの女子トイレに蜘蛛がいて、で、はあ、かわいそう、こんな都会のトイレじゃ死んじゃうと思って、はいはい、捕まえて、あのふわっと、あのトイレットペーパーでふわっと包んで、でホテルの外までトイレからダッシュして、あの並木道みたいなところに逃がしたりとかして。
私エミちゃんと親友になれる気がする。全く同じ。私もさすがに素手だとね、なんか毒とかって怖いからあれだけ、なんかこう紙とかで、ね、ビニール袋で取って外に話しに行くよね。すごいわかる。
だからもう虫もあの命があるんだからと思う。あの うん、そういう、はい、考えになってます今。
わかります。すごい顔してるけど、じゅんちゃん横でね。
雲だけはダメなんですよ僕。
え、雲ダメなんですか。
ダメですね、雲は。
もう本当。怖いってのはね、わからなくはない。
本当あのね、ハエトリグモとか、うん、あるいるじゃないですか。
うんうん、小さめの
液中って言われる。ああ大丈夫。
生え取ってくれるからね、大事です。
だし可愛いじゃないですか、うん、足も短いし、うん、僕がダメなのは体がちっちゃくて足がその5倍ぐらい長い。
あのこっちで言うのかな、ヌスッとグモって宮崎では言ってたんですけど、はい、こんくらいあるやつ。
うわもうもうこの距離でも
田舎行くと田舎の家はサササササってこう、
あ無理無理無理無理無理無理無理、
私好きで素手で捕まえる。
あ無理無理無理無理無理。
それってもうちょっと毛が生えちゃったりしてる。
生えてる。
そういう感じ。それ結構迫力ある。
私ツンツンとかして、あら可愛いってやります。私
すごいな、そこで。私ツンツンでいけないけど、それは素手でしょ。
素手で、
どう育ったらそうでもそういう精神になるんですか。
きっと牛育ててるからかも。
関係ある、
はい、ある、はい、あると思います。手伝ってない頃は、はい、そんなに虫得意じゃなかったんですけど、はい、牛舎は虫だらけなんですよ。
あもうそうか、
もう嫌なのがいっぱいいるんですよ、
はい、
だけどなんかな、もうそれ気にしてたらできなくなっちゃからもう平気になってきて、でもその牛たちも好きで雲に生まれてきたわけじゃないだろうなとか、
あ
そう思うとなんか来世はね、なんかもっといいものに生まれておいでねってやっぱこう思うから、だから虫もセミも全部こう短い命じゃないですか。だからね、それが殺されちゃうとかわいそうだから全うしろよって思ってこう安全な場所にこう移動させたりとかする。
なんてできた人なん
だ。いやでもすごいわかります。
方言の話、
うん、
ママないじゃん、
うん、
都会の人だもん。
羨ましい。でもなんか話してると映ってきたりしますよね、方言って、うん、なんかイントネーションが映っちゃう時とかって
映る
あるよね。
映ります。
ちょっとエセなんだろうけどなんかねそれっぽくなっちゃったり。
僕ね大学の頃浜松に結構遊び行ってて、もう同じ静岡県内なんですけど、うんうん、愛知の言葉が入ってるんですよ。
へ
浜松って隣がもうすぐ愛知だから、うん、だからなまってるんですね。結構な頻度で行ってたんで浜松に映ってましたよ。あ映るんだって思って。
ずっと一緒にいるとね。
そう
だよね。
だってお仕事で大阪行ったら関西弁になりますもん。
あ、ね、なります。
なりますよね、うん、大阪って結構強いじゃないですか。なんか
強い、
ねまあ、ちょっと間違ってはいるかもしれないけれど、なんかどないやねんとか
関西弁のパワーってね、はいはい、どんどん引き込まれてい
っちゃうから。関西の人たちってこちらで活躍されてる方も堂々と関西弁で、ねはいはい、未だに喋ってる。
そうです ね、
うん、ああなりたい宮崎弁も。
だから宮崎弁ちょっと
なんか教えてほしい。私覚えて帰りたい。なんかありますか。
自己紹介を。
自己紹介できないけれど、あでもちらっとお話出た元宮崎県知事の東国原さん、まあ、そのまま東さんって言いますよね、はいはい、で人の、ね、有名な言葉でどげんかせんといかんって言ってたんですよね、
はい、
まあ、どうにかしなきゃっていう意味なんですけど、はい、でもあれは都の城というところの、まあどっちかというと鹿児島寄りの人たちが使うんですよね。で普通に宮崎弁で言うとどんげかせんといかんが本当なんですよ。さっきはどげんかせんといかん、
はい、
あれは本当に鹿児島寄りの、まあ、都の城の西の方かな、
はい、
だけど本当に宮崎の中心とかはどんげかせんといかん。だからねあれ全国で流れてたのでもうずっといやいやどんげかやがとか思いながら。
宮崎みんなそうだと思ってたよね、関東の私たち
は、ね、だってみんな真似してましたもん、
ね、
こっちの人が
どんげかなんだ、
僕ちょっと正直に思ったこと言うんですけど、その1 一文字の違いじゃん、うん、だったでしょ、うん、まあまあいいの、う
ん
う
ん、ドゲンとドンゲだもんね。
それがもう全然違うってことなんですか、
うんうん、
あそうなんだ。
でも響きは違うよね、うん、ドンゲかとドゲンかってなんか全然違う感じがする、
うんうん、なんだろう、ちょっと土の匂いがするというか、うん、あやべ怒られるからこれドンゲの方がわかるわかる。
ドゲンのがなんか強い感じがして、ドンゲのがなんか
薩摩弁ですよね。鹿児島の言葉が入ってきてるので、はい、あの都の城の方はね、はいはいはい、もう隣り合わせなんでね、はい、だからなんかちょっとこう薩摩弁も入ってんですよ。
うんうんうん、
そういうなんかやっぱ同じ宮崎でも地域で全然違いますもんね。
そうか、そんなに違うんだ。
違う。
物の呼び方とかで違ったものとかありますか？東京に来た全然違う、私たちそう呼んでなかったみたいな。
さっき虫の話しましたけど、飛んでるハエ、
はい、
あれは宮崎県の都の城ではヘって言います。
ええ
、ハエのこと？
ハエが飛んでるっていうのヘが飛んじょがって言いますね。面白い。であと、あとね、宮崎にはあの新萌え岳とかお隣には桜島があるんですけど、灰が降るじゃないですか、
はい、
灰もへって言うんですよ。
いやいやいや、わからん。
あら、今日はへが降っちょっかって
言う。それ灰のことなんですね。
でもちろんおならのこともへって言うから、だからあの今どの部を言ったのかをあのちゃんと聞き分けないといけない。
前後から推測するってことですか？前後の前後の面から。
でもさ、その今ここにいておならが出て肺が降ってハエがいることってないじゃん。ないよね。ないから大丈夫じゃない？
大丈夫かな。
大丈夫かな。そうか。
そう
なんか窓から灰が入ってきたとかいうのが灰なのか灰なのかとかありそうじゃない？部屋の中に灰がちょっと今日灰が降ってる日で、
それ困る
な。窓から灰が入ってきたってどっちの部屋みたいな。
あ、それ困るわ。
なんかなくはなさ
そう。その時にね、そこにいた純さんがおならしたら、
ね、もう最悪ですよね。話がもう全く見えなくなりますね。
灰だらけだ。
面白い。
そう
。なんでしょうね。
なんで、ま、
でもハエもハエハエハエハエってなんか全然違いそうな感じはするから、やっぱハエが語源なのかな。全然違うのかな。
なんでなんだろうね。それすっごい気になりますね。
ね、もうね、昔の人に聞きたいですけどね。
聞きたいですね。
どうしてそうなったのかね。
責任取ってもらいたい。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
フジタニモモの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに演歌歌手の北田恵美さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。恵美ちゃんとお話ししていて私はすごく癒されたし、なんかお友達が増えたような気持ちですごく嬉しかったです。
動物から虫から生き物大好きっていうところも同じだったし、なんか共感できることがたくさんありました。そして方言の話も面白かったですね。宮崎弁いいなって思いました。ちょっとね、癒されたので、私もなんかそんな風にこうお話できるようになると羨ましいななんてちょっと感じながら、今日お話しさせていただきました。またいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。